仏教で人生はもっと面白い。
ほら、48分になってるよ。
じゃあ、いいじゃん。
藤田一生の仏教で人生はもっと面白い。今日は陽気さんいないんで、僕が直接一人でやります。で、今日は東京の墨田区にある中小企業センターでソマティック禅シリーズ第1回をやりました。で、一緒にやっていただいたのはアレクサンダーテクニックティーチャーにしてダートプロセジャーの研究者実践家の、仙台からいらした田中千佐子先生、はい、で今その6時間のワークショップが終わって、一息ついてるところです。で、今日参加してくれた身体論者の藤本康さんもなぜか隣にいるので一緒に感想を聞いたり、はい、ポッドキャストに一緒に入ってもらうことにしました。よろしくお願いします。田中千佐子先生お願いします。よろしくお願いします。
はい、
藤本さんよろしくお願いします。はい、それで何について話せばよかったんでしたっけ
どうも今日はありがとうございました。初めてコラボしたんですけど、予定通りうまくいきました。
うまくいきすぎたように
思います
。ああそうですか。予定通りでした。もう本当に何か皆さんが何かドタバタするかなと思ってたんですけれども、やっぱり順序立ててゆっくりっていう形でやると、みんな人それぞれの身体感覚っていうのはちゃんと思い出しながらできるんだなというふうには思いました。
このソマティック禅シリーズというのは僕の造語でソマティックと言われている分野で活躍されている方とを呼んで、で僕の禅という土俵で対決じゃないけど一緒にこうどういうんですかね、持ってるものを出し合ってそこで何が生まれるかをこう実験的にやってみようっていうような趣旨で始めたもので、今日が記念すべき第1回で、で僕は座禅というものをその進化論的っていうんですかね、人間が長い進化の果てに直立姿勢を獲得して、直立二足歩行というその動物の中でも得意な能力を獲得して、でそういう身体で一時的にですけど歩く、ための足を折り曲げて歩かないようにし、それから道具を使えるようになった手を一時的に背をこう結んで手も使えないようにし、それから言語を発するための口も閉じて、で なおかつ未来のことを考えたりするその大脳皮質のその思考作用っていうのも一時的に棚上げしてしまうっていう、人間がその進化の中でやっと獲得した4つの得意な能力みんな一時的にこう棚上げしてるっていうふうにもう言うことができる座禅っていうのをずっとやってるわけなんですけど、まあそういう座禅とソマティックスっていう体を中心にしていろいろなことを探求している、あるいはそれを治療に使うっていうような人たちとのコラボで何が生まれてくるかっていうのでやって、で僕はその進化論的に座禅を見たらどういうことが言えるのかっていうのにずっと昔から興味があって、まあ、そういうことを書いたりしていたんですけど、ちょうど田中さんがダートプロセジャーっていうその進化論的な見方がすごく明確にある一つの探求の分野と、それからアレクサンダーテクニックをやられているというので、もう1回目には非常にふさわしい人だと思って来てもらったんですね。で今日実際やって最初卵から始まって大体どういうその田中さんの口からどういうそのアイデアで ああいうその順番っていうのか だったのか、でアウトラインをちょっと振り返る形で、まあ、体験しないとちょっとわからないと思うんですけどね、この聞いてるだけではわからないと思うんですけど、最初卵から始まりましたよ、手も足もない。
そうですね、これ卵っていうふうに言ったのは私だと思うんですけれども、あのクラゲとかっていうような、あのロビンがクラゲとか言ってたように思うんですけれども、
はいはい、クラゲ、方向性がないっていうことですね、上下とか前後とか頭尻尾がないっていう、はい、
で私は卵っていうような形で手も足もないっていう、で彼も手も足もないで、そこからどんなふうにしてっていうふうに、こう生まれて行くのかという、うん、ただ今までだったら卵、うん、なんかワニの動き、
一つの魚がありましたね、
魚とかっていう、こう、はい、動き一個ずつの動物の動きをしてたんですけれど、私としてはそとそこをつなぐ、リンク、ミッシングリンクみたいな、そこをつなぐものを、もっと大事にしたいなというふうに思って、このワークを考えて、卵からどういうふうにして、ゴロンとなって次に魚に移行できるのかとかっていう、そのつなぎをやったりとか、魚からまあワニに行くための
足が生えてみたいな、
足が生えて、はい、手が生えてとかっていう、はい、そういうことをつながりの中で、うん、卵と、それから今日は魚、
はい、
でまあ途中でヘビも入れたいところではあるんですが、うん、今回は入れれなかったですけれども、うん、ワニと、うん、それからチーターとかいわゆる名前を私は勝手につけたんですけど、四つ足、
四つ足、はい、
で次にチンパンジーとかゴリラちゃんとかそういう霊長類、
うん、
でそこから今度は二足歩行、少し垂直の二足歩行になっていく、うんうん、人間、はい、人というようなつながりを、
うん、
その過程を一つすごく大事にしながら、はい、やっていきたいなと思うのが私のちょっと、うん、中にあります、
はいはい、だから今日は6時間というか、まあ、実質お昼抜いて5時間で何十億年の進化の過程を、その生命が生まれてから人間になるまでのをこう圧縮して経験したっていうような感じですよね。藤本さん、そのロルフィングを中心にした身体論をずっと教えたり、はいはい、研究されている立場から見て、今日の体験はどういうふうに思われますか？
今日の体験ですごく良かったのは、まあ、こういう動きをしなさいっていうふうな指示があるわけじゃなくて、その一つのストーリーを見せていただいた中で、それぞれがちゃんと探求できるような自分の体の中 で自分の体の中にその進化の過程とか、あるいはその発生の過程、自分自身の発生の過程というものを、探求していくっていうのがすごいなんか、興味深いというか楽しい進め方やなって感じました。それはやっぱり社長のすごいお人柄とか、なんか志っていうか、なんか教えるっていうんじゃないっていうところが僕はすごいなんか良かったですね。
ありがとうございます。そんな言われると嬉しいですね。いやいや、教えるというよりはやっぱりみんなで本当に自分の中にある、進化の過程をどこまで、自分自身で探求できるかっていうことが一番すごく大事だなと思って
た。だから動きを教え込むっていうよりは、動きを通して何か自分の中でこう立ち上がってくるものを手がかりに探求していくみたいな、そういう時間を持ちたかったということですね。
だからお魚でも、ちょっと魚の動きじゃなくて、本当はどんな魚になりたいのか、
なるほど、
ほんで深海魚なのか、それとも餌があるじゃないかとか、オスとかメスとかいるじゃないかとか、そういうこう湧き上がってくるものの中で進化が起き上がって、起きて、それで生き延びていくっていう、本当に生き延びていくための、なんていうかな、葛藤ではなけれども、そこで頑張ってきているわけだから、それを少しでもちょっと体験して、でそれが今この世の中に、今現代の中にいる自分にとって、 何なんだろうかと、うん、いうことをずっと探求してたいな、探求したいなと思うのが本当は私の、うん
まあ、単に動けばいいっていうのと違いますよね。本当の動きってちゃんと文脈があるし、動機もあるし、何かのためにっていう狙いっていうのがちゃんとありますもんね。だからそういうものを抜きに、ただ手を上げろとか足曲げろっていうんだとは全然違ってきますよね。うん、使う位置も、使う場所も多分違ってくると思いますからね。
質問したいですか、はい、その進化の過程っていうのと、その個体発生の過程っていうのの、なんていうか関係は、うん
ではどんな風に関連して、系統発生と個体性の関
係、あれはね、ダートプロセージャーの中には多分出てない、あんまりはっきりはしてないんじゃないかなとは思うんですね。
でも両方混じ込んでますよね。
混じ込んでます、うんうん、だからあの私としては、うん、やっぱり、ヘッケルの反復性か、
うんうん、系統発生は、
系統発生、
あ、じゃあ答え発生は系統発生を繰り返すってやつですね。ヘッケルの反復説、
はい、あれを私はすごく元にしてますよね。それであと、ただあの胎児の中でやはり魚のようなっていう形でこうまた繰り返していって、誕生して、それでそこからまたスタッとね立ち上がっていくわけじゃなくて、またもう一回こうはいはいやら、なんか目がもう見えないしという、また繰り返していくっていうのがね、何回も繰り返すのかな、わからないですけど、もう繰り返して繰り返して、やっぱりお腹の中ではほとんど脳発達がそれほどできてるわけじゃなくて、で生まれて今度はいろんなあの原始反射も含めて脳の発達することに従っていろいろな体の活動っていうか、また変わってくるじゃないですか。原始反射も途中で 2,3 ヶ月とか6ヶ月ぐらいでもストップになるとか、というような感じにもなるので、何回も繰り返すのでしょうかね、という答えでダメですか。まだわからないところで一緒に勉強させてください。
ダートさんはどちらかというと、あの個体発生よりは系統発生の方を見てる、ね、見てるんですね。で今日の印象だと、あの骨骨格みたいなのが主に注目されているのかなと思って。
あ、ダートの場合、
はい、
そうです。はい、
まあダートさんが人類学者で骨をずっと骨を通して進化みたいな研究されているからですね。かたや藤本さんの方は内臓とか、今日エラの話とかしてましたけどね、そういうこう化石に残らないところを一つ観点として持ってる人だよね。
うん、そうですね。
筋肉も化石にはならないですよね。
筋肉化石にならないですよね。
はい。だから筋肉的な、筋肉や内臓的なところからその進化を見るのと、だから骨のように化石になるようなところから見ていくのとがうまくこう統合するたら面白いかなっていう。でワークも多分内臓的な観点のワークからその骨格的なワークっていうのを考えてもいいかもしれないですね。あ、もちろん藤本さんもいずれ内臓的なところでお呼びするつもりです。はい、その説はよろしくお願いします。
内臓も面白いですね。はい、内臓とかなんかね、よくアレキサンダーの中では、アレキサンダー会の中で言われてるのは、みんな全部頭蓋からぶら下がってるっていうふうな、
はいはい、内臓がね、ぶら下がってる。
内臓も器官も全てぶら下がってるっていうようには言われてますのでね、そこら辺もどんなふうに、なんていうか。
あと5分
かそのちょっとこの話題引き続きのかどうかですけど、石尾さんはその座禅とそのスマックとか、進化論、進化論的に座禅を見たいというお話されてましたけど、そこにその、まあ、反復説的な考え方ってい う,、っていうのはどういう問題意識でその座禅と結びつくってい
う。僕実は卒論、修士論文、大学院に入ってからは僕赤ちゃんの発達の運動発達につく興味があったので、で、まあ、なぜ人は立つのだろうかっていうのに、まあ、興味があった。なぜかっていうと、人は立つことに、要するに直立二足歩行することによって手が自由になって、で自由になった手で道具を作り、 どんどん進化して今の人になってるっていう。でそれを興味があったんですけど、そういうその進化的な変で、それが赤ちゃんで、もうまさにそういうそれをまあトレースするような形で起きてるので、そのいう関心はもう昔からあったんですよ。でそういう関心を持ってる僕がたまたま座禅に出会って、やってみると、これなんかその座禅の捉え方として、その直立、まさに直立を、その僕の習った座禅は正しい座礁を筋肉と骨組みでひたすら狙うっていうことを強調してる立場だったので、あれはまさに直立姿勢の、まあ、精妙な直立姿勢を深めていくっていうのが一つの狙いになってるから、これ進化的な意味が当然あるだろうと。でブッダもその姿勢で悟っているし、その人間を突破したような、まあある意味人間を超越したっていうか、別に超人じゃなくて人間を完成したというふうにすれば、人間の一つの進化の方向が直立姿勢だったら、もう座禅というのは それとぴったり不調が一致してるからとすれば、ザートプロセジャーとかアレクサンドテクニック、その直立っていうのを深めている、仏教とは別な立場で深めているから、クロスしたらすごく面白いかなっていうのは直感的に思いましたけど、はい。最初にアレクサンダーのレッスンの時に立つってこういうことみたいなのが、なんかすごく、なんて直感的に発見できたみたいな感じで、こういうアプローチで立つってことが探求してるその流れがあったんだみたいなのがあったので、これは、まあ、使えるっていうか、いただきみたいなのがありましたんで、はい。だから今日はその、懐かしい思いも込めながら、来ていただいたんで、はい、すごく嬉しかったです。皆さんもすごく喜んでる感じで、とても退屈するどころじゃなくて、いろいろ次々に、はい、ワクワクしながら取り組んでおられたんで、すごく良かったと思います。
引き続きね、皆さんね、こうじっとこうね、包帯を巻かれる時にね、なんかゾンビみたいな、こんななって、ちょっとあっち飛んでるみたいなね感じになってたので、いやこれはやばいという、
いやいろんなところに飛んでまた帰ってきてもらえばいいんで、はいはい、それはすごく良かったです、はい。じゃあもうそろそろ時間ですよね、はい、はい、じゃあ今日は本当に短い時間でした。はい、ありがとうございました。はい、藤本さんもありがとうございました。はい、じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございます。じゃあまた。
この番組をお聞きいただきありがとうございます。藤田一生さんのスケジュールなどの詳しい情報は藤田一生公式サイトを検索の上ご覧ください。なお公式サイトでは藤田一生公式メールマガジンにご登録いただけます。座禅会や講演会でのエピソード、国内外の仏教事情について、話題のマインドフルネスをはじめ、ボディーワーク、心理療法、武術、気功などについて、特別ゲストによる気功コラム、読者の皆様からの Q&A など、他のメディアでは手に入らない貴重な内容となっておりますので、ぜひご登録の上お楽しみください。